保育の味方です。今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。今日ですね、お話をさせていただきたいなと思っているのはですね、ここ最近なんかブログもオリンピックの話ばっかりでですね、申し訳ないってこともないんですけど、オリンピック始まるとなんとなくスポーツ好きがですね、頭をもたげてくるんですが、今日は、幼児教育保育の話をちょっとさせてもらおうかなというふうに思っておりますが、見守る保育という話をですね、最近ツイッター上で、見てですね、その話でちょっとツイッターの方ともですね意気投合してというようなことがあったんですけれども、この話をちょっとしていこうかなと思っています。これね、見守る保育って見守る保育に限った話じゃないと思っていて、私としては大学教育でも同じだと思ってるんですね。私自身はだからこそですね、これからの時代というのは学びを深めた人とか継続的に学び続けてる人っていうのが、ますますこう強い時代というか、そういうふうになっていくなというふうに思っていて、見守られてる側もですね、単になんか思いつきで何かやっててもダメだし、見守る方もですね、ただ何て言ったらいいんでしょうね、こうポリシーもなくというのか、こうフレームもなくですね、ただ見てるだけで見守る保育とか見守る教育って成立するわけないんですよね。じゃあ何を見守るの、何のために見守るのっていうですね、常にこれがついて回ると。だからこう学びを深めるとか学びを継続するっていうのは非常に大事だなというふうに思っています。で、ここでもずっと話してますけど、この学び方というのもですね、やっぱり変わってきます。昔どうでしょうね、僕いつも言いますけど40代後半でですね、昭和から平成の時代はですね、出された問題への正解を素早く求める力というのが求められていたというふうに言えると思うんですが、今これからはですね、曖昧な状況の中で自分でこう考える枠組みを定めていってですね、問題を見つけていく力であったりとか、いくつもの条件を踏まえてですね、ベストな答えが何なのかなんてわからない、だけどベターな状態、ベターな回答を作り出す力であったりとか、そういった過程をですね、仲間と共に構築していく力とかですね、こういう力が必要になってくるわけですね。で、今からの時代、令和の時代ですね、本当にコロナもあってですね、時代が大きく変わっていっている、でどう変わっていくかもよくわからない、みんな不安っていう、こんな状況ですよね。でその中で保育がどう変わっていくのか、教育がどう変わっていくのかっていうのは本当に見えないと思いますけれども、今大きな流れとしてですね動いているのは、考える力ということ、覚えて正答を出すということではなくてですね、ある程度覚えた情報であったりとか持ってる情報を駆使しながら、考えていくということが必要になってくるということですね。この4月から高校の学習指導要領も変わりますけれども、ここに探究というのがですね一つの目玉になってますね。探究活動と、でこれもですね考える力というのの発展なんだろうと思います。でこの見守る保育とか教育っていうのを考えるときに、この考える力っていうのは多分すごく大事になってきます。それを育てるためにも大人が手を出すのではなくて見守っていこうということなんだと思います。ということは、考えるってどういうことなん、考える力って何ができる力っていうことはですね、すごく大事になってくると。じゃあ皆さん分かりますか、考えるって何をすることでしょうと聞かれたら皆さんならどう答えますか。ちょっとこの先を聞く前にですね、ちょっとこの音声を一回止めていただいてですね、ご自身で考えるってどういうことだろうっていうのを考えていただきたいんです。考えることを考えるというですね、このわけのわかんない話ですが、私の研修とか講演聞いていただいたことのある方はですね、この話してますのでご存知だと思いますし、そのまま続けていただいていいんですが、今この話初めて聞いてるよっていう方はですね、ぜひとも考えていただきたいなと思います。これは保育をされている先生もそうだし、子育て中のお母さんとかですね、お父さんが聞いてくださってたとしても、どっちも大事な話だと思いますので、はい、 ぜひお考えいただければと思うんですが、じゃあ答えというか答えめいたことをですね、お話ししていこうと思いますけれども、多分ね、今20代の前半とか20代の方たちが小学生だった頃って、もうすでに学校で考える力を育てるみたいなことって言ってたと思うんですね。してきてるはずなんです。あなたはどう考えますか、あなたはどう思いますかって言って聞かれてきたはずです。僕らの時あんまり自分の意見とか聞かれたことなかったですけど、今の20代はもう少なくとも聞かれてたと思います。下手したら30代前半ぐらいもそうかもしれないですね。はい。で、じゃあ考える力ってついてますか、どうでしょう。ここなんですよね、問題は。多分小学校の先生、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、小学校の先生で考える力を育てたいと思ってですね、じゃあ考えるって何することなのかっていうのを知ってる人ってどのぐらいいるだろうと思ったら、結構少ないと思うんですよね。はい、そんな気がします。で、結論的に言うなら、見守る保育もですね、見守る教育もですね、結局はただただ見守るっていうのは何もせずにですね、ほったらかしてるということではなくてですね、考える力を育てる土台というのを作っていくというのが一つの目的っていうのかな、意義っていうのかな、なんだと思うんですね。はい。じゃあ考える力って何、考えるってどういうことなのっていう話ですけれども、考えると思うっていうのは似たような動詞ですよね。どっちを使ってもいい場面ってあると思うんです。例えば感想を求められた時には、すごいなと思いましたとかね、私はこうこうこうだと、まあ、私は考えたんですけどみたいな、こうこうこうだと思いますみたいなんで終わっちゃうとかね、考えたんだけどこうこうこうだと思いますみたいな文章で終わるとか、考えると思うって比較的どっち使ってもいける場合って多いですよね。でも思うと考えるって一緒かなっていうことなんです。で、小学生に例えば何か小説を読みました、国語で何か読みました、感想、あなたはどんなこと考えたとかね、どんなこと思いますかって感想を聞かれた時に、すごいと思いますとか、楽しかったですとか、面白かったですとかっていう感想をまあ喋るんですけど、それって考えてるんですかね。その辺がね、結構難しいなと思うんです。で、この手の話はですね、僕はなんか、いつぐらいだったろうな、もう10年ぐらい前ですかね、こういうこと考えたんですよね。失礼しました。途中で電話が鳴りまして、ちょっと慌てふためいてしまいましたけれども、はい。で、考えると思うっていう話で、で、ちょっと脇道話それますけど、やばいっていう言葉をですね、使い始めたっていうのが、もう今30代前半ぐらいの人が大学生だった頃なんで、もう10年以上前の、もっと前かな、はい、の話ですけど、その頃からですね、言葉の貧困化みたいなことを考えた時に、考えると思うっていうことを、まあ、考え始めたっていうことでですね、で、ちょっと本のタイトル今パッと浮かばないんで、また後でコラム上げる時にですね、書いておきますけど、日本語練習帳っていうような本の中でですね、実はその答えに、関することが書かれていたんです。で、答えを言いますとですね、考えるというのは、選択肢が2つ以上あって、それを根拠を持って選択をするというのが考えるという作業だということなんですね。思うというのはですね、選択肢がない中である一つのことを思うと、例えば故郷のことを懐かしく思い出すとか思ったっていうのは、故郷は一つしかないので、とかっていうことですね、いうことなんです。でも何々を食べたいなって思うんだけどっていうのは、思うって言いますよね。でも何々を食べたいっていうのはどうなんだろうね。選択肢がもうなくても、とにかくそれ食べたいっていう時は、何食べたいって思うなのかな。はい。まあ日本語的にはですね、思うというのは選択肢がない中で、もうそのなんか思いついたことみたいな感じですよね、思うっていうのはね。で、考えるっていうのは、選択肢がいくつかあって、で、根拠を持って何かを選ぶという作業であるという、この選ぶというのは結構大事なとこかなと思うし、根拠を持ってということもあるし、考えるためには選択肢を持つ力が必要であるということ、それから根拠を見つけてる 根拠を見つけるという能力が必要であるということで、それをどれがベターなのか、いくつかの根拠の中でどれがベターなのかっていうのを検討し吟味して選ぶということができる、ベターなものを選ぶということですね、いうこと能力が必要になってくるということなんですよね。だから考えるというのは大変、まあ、難しいというか高度な作業なわけですってなった時に、見守るという保育をしていく時にですね、子どもが選択肢を持って選べるようにするっていうのはすごく大事な、で子どもが何かをしようと思った時に、例えば先生がですね、こういう方法もあるよ、こういうものも使えるよとかですね、あれもあるんじゃないとか言って選択肢を提示してあげる、最初のうち特に、3歳さんとかですね、4歳さんも前半の方とかはですね、そういうことをしてあげて、で本人なりに最初根拠なんか多分ないですよ、適当な思いつきでこっちにするとかって言うかもしれないですけど、それはそれでいいんだと思います。でそのうち年長さんとかになってきたり、こう思考能力が上がってくると、多分こうこうこうだからこっちにしようみたいなことがだんだんできるようになってくると、じゃあそれは先生は本当は先生としてはこっちの方がいいのになと思ったとしても、それはまあ多分言わない方がいい。その結果は子供が自分で受け入れて、あれうまくいかないっていう、こういうのが見守る保育ですね。何も手を出さないということじゃなくて、考える機会をきちっと整えてあげるというかですね、それはあれをあれもこれもという、なんか海外式やる必要は全然ないと思いますけど、必要な時に、まあそんな時間ないわっていうのももちろんあると思いますけどね、可能な範囲でっていうことになるとは思いますけど、考える力っていうのをやった時に、そういうのはすごく大事だと思います。考えるってどういうことなの、選択肢を持って根拠を持って選ぶっていうことですね、これが考える力ということになるかなというふうに思います。だからそれを育てるために見守る、ただ見てるだけということじゃないですね、はい、が大事だと思います。でもっと言うなら、見守るというのはですね、見守る方が大変で、実は口出す方がよっぽど楽なんです。見守るためにはですね、環境構成とかはめっちゃ考えなあかんと思いますし、子どもらが遊ぶ、園児たちがこう充実して遊ぶためには、子どもたちのことを想像しながら環境構成、用具の準備だったりとかですね、掲示物はどうするとかですね、そういったことは本当に多分先生方は普段から考えていると思いますけど、ものすごい大事になってくるわけですから、単に放っておく、手を出さないということでは全くないなということですね。その辺でまあ苦労されてると思いますけど、どうしていいかわからないっていう先生も結構多いっていうふうに聞きますので、その辺はですね、一つの参考に、考える力っていうことも参考にしていただけたらいいかなと思って今日お話しさせてもらいました。はい、途中でなんか変な電話が入ってしまいましたけれども、お邪魔して申し訳ありませんでした。はい、それではですね、今日も一日お疲れ様でした。寒い日が続いてますけれども、風邪なんかひかないようにですね、気をつけていただければと思います。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。じゃあまた。